今日の聖書の御言葉はマタイによる福音書5章の17節から48節まで、17節から読みます。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするように教える者は天の国で大いなるものと、失礼、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教える者は天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の一カドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がマシである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも、その女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、死に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは 悪いものから出るのである。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとな。なりなさい。今日は27節からのところ、寛因するな、ここの箇所について学んで恵みに預かりたいと願っております。まあ、イエス様のこの一連の教えはとても極端なもののように聞こえます。また実際これを解釈するときにも、これは極端な教えであって、こういう意味でこのように極端な仕方でイエス様は語っているのだ、教えているのだ、こういうふうに解き明かされることもあると思います。しかし改めて私たちが素直にこの御言葉に聞き続けるときに、まあ御言葉にとどまりなさいと、私の言葉にとどまりなさいと、まあ、とどまりなさいっていうのはですね、分かったからとどまるんではなくて、まずそこにとどまるということですね。そのようにしてとどまりながら行ってみて、あ、なるほどそうかと了解する、なるほどそうかと理解する、こういうふうにして聖書の御言葉は私たちに改めて語り始めます。そういうふうにして改めてこう聖書に向かい合ってみるときに、イエス様ご自身がもうすでにはっきり冒頭おっしゃってるわけです。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。まあ、言われたことを人々がですね、あ、素晴らしい教えだ、本当にこれだ、目を輝かしてその教えに飛びつくようには語っていません。だけどもその御言葉を聞いたときに彼らは力を感じたわけですね。本当に神様を信ずる者たちが今までいろいろなことを聞いてきたけれども、改めて神様を信じる者として権威を、力を覚えました。実はイエス様がこの言葉を語ったのは律法を廃止するためではなくて、今まで教えられてきたことを廃止するためではなくて完成するためなんだと。それを本当に完成するとは、その教えに立って後の方でイエス様は語りますが、あなた方がしっかりと立て上げられるためなんだと。家を建てるようにですね、皆さんの近くでも古い家を壊して新しい家を建てることがしばしば行われると思いますが、この教会の近くでも本当に向かいのところでも今度家を建てるようでありますけれども、その家を建てるときにまず古いものを壊して、それですぐ家を建てるのではなくて、壊すだけではなくて今度はその土台を掘り下げて 深く掘り下げて、そこに土台を据えて立て上げてまいります。イエス様がここで語っておられる事柄もこうであります。イエス様が語っている事柄が一見とても極端なように聞こえるのは、そのように土台を掘り下げてしっかりと人々が神様のもとに、神様の恵みのもとにしっかりと土台を据えてですね、そこからことが始まっていくようにです。しばしば私たちが何かを立て上げるときもそうですけれども、早く完成した姿を見たいですから、人の目につかないところをですね、長く時間をかけるよりは早く人の目につくところに力や、あるいは労力や、あるいはお金をかけたいと思うかもしれません。でもイエス様は一見家を建てるのとは正反対のことをしているように見えて、しっかりと人々が神様の恵みのもとに立つように、今まで教えてきた人々が間違っているというわけではありません。実際イエス様のお言葉によれば、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。イエス様を憎んで十字架につけた人々はイエス様に敵対したもののように挑戦しましたけれども、彼らの教えはダメで、私の教えが正しいんだ、こんなことは言わない。彼らの義に、彼らが教えたことに勝っていなければ、勝っている事柄を私は教えているということです。今日の箇所もそうです。勧誘するなという教えはどういうふうに完成するか、イエス様が教えたこの教えですね、創世記の冒頭、神は人を作られました、一人で行くのいるのは良くないと言って助け手を作られました。そしてその助け手とアダムに関して、二人の者は父母を離れて一体となると書かれています。これは夫婦の絆を完成するものであります。人と人との最も基本的な関係、そのことに関わる教えです。よろしいでしょうか。天の御国においてはもはやめとることも嫁ぐこともないと言われているんです。夫婦の関係が天国まで継続するわけではありません。だけども人と人との最も基本的な関係が夫婦の間の中にあるわけです。二人は裸であったが恥ずかしいと思わなかったというのはですね、裸というのは本当に弱さをさらけ出している姿です。自分を隠したり守ったり体裁を取り繕ったりするものが何もない姿です。だけどもお互いに恥ずかしいとは思わなかった、信頼していたということ。でもそこに罪が入った時からとても複雑な夫婦の関係が生じました。複雑な関係です。まあそれに関わるこれは教えです。勧誘するな。後の方でみだらな思いを持って見るとかうんぬんとありますので、私たちはこれをですね、最もそのような欲求が強く人を試す若い人たちに深く関わる教えかと思うかもしれませんが、それは準備段階です。勧誘というのは夫婦の間の問題です。夫婦の間の問題です。また若い時に自分自身をよく抑制できなければ夫婦になった後信頼できません。若いうちにいろいろなことで過ちを犯すようにですね、また取り返しのつかない過ちというものもありますが、それを本当に若い時ほどよく何が正しいかをまず教えられて、失敗しながらも犯してはいけない過ちもあるわけですね。まあイエス様において全ての罪は許されますから、 犯してはいけない過ちを犯してしまってその報いを刈り取るということもあるかもしれません。でもその場合でも主はその罪を許してその罪の刈り取り、その結果を刈り取りながら引き受けながらさらに幸いな道を示すことのできるお方です。だけども人は蒔いた種を刈り取らなければなりませんから、若い時ほど自分のいろいろな欲求が強く動くその若い時ほどこの教えは確かに教えられて取り返しのつかない、また刈り取るにとても困難を覚えるような道を避けるように若き日に教えられる必要はあると思います。だけどもこの勧誘するなの教えの本質はですね、夫婦への教えです。夫婦への教えです。読めばすぐ分かる通りです。あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。心の中でとある。これはですね、皆さん少し常識を働かせてみてください。神様以外が介入できない領域なんです。国に法律がありますけれども、国の法律でこのような事柄を裁き始めたならば、これは領域を超えたことになる。もし心の中でみだらな思いを持って他人の妻を見たこの男がいたと、それをもし公のですね、国ある国なり、あるいはまあ当時の時代で言えば街道ですね、そのような場所に訴え出てそれを証拠立てて、そしてその人を裁いて罰を与えよう、こういうことは人間には許されていません、できません。ここで言われているのは神の御前でということです。だからこれは神様との関係をも完成する道筋を示すものであり、人との関係においてもその関係を完成する道筋に関わることなのです。実際極端なことが言われているようでありますけれども、夫婦がですねみだらな思いで片一方がですねあちらに目を向けこちらに目を向けていたならば、夫婦の関係維持できません。そのような相手とですね信頼して歩むことなどできません。そういう意味で厳しいとも言えます。これは聖書の言葉ではありませんが、責任ある者はですね小さな罪を犯すことができないという、まあ、言葉を聞いたことがあります。なるほど、そうだと思いますね。責任ある者は小さな罪を犯すことができない。夫婦の間の責任というのは本当に大きなものですから、あるいは上に立てられた人は大きなものですから、そういう意味責任、その人が負っている責任に応じてですね小さな罪を犯すことができない。まあ、例えば一国の首相のような人がですね他の国のリーダーであるような人の悪口を一言でも言ったならば、それは口が滑っただけだなのとは済まされません。夫婦の関係もしかりです。夫婦の間の中ではその絆が、その関係が近いだけに、小さな一言や小さな行動がその関係を傷つけます。だからこれは厳しいのではありません。これが本質だということです。本質だということです。自分は何も関与してないよと言ってですね、その人の目がいつでも泳ぐように、あるいはいつでもあっち向いたりこっち向いたり、そのようにしていたならばその関係維持できません。 だから厳しいのではなくて、これが本質だということです。夫婦の本質です。若い人たちもこれを本当によくわきまえていなければならない。いつの時代でもこのことはイエス様の時代から今日まで大きな問題であり続けました。だけどもその時代時代によっていろいろなことが起きてですね、ますます悪くなったりとどめられたり、またいろんなことがあると思いますが、今の時代、まあ、いつの時代もそうかもしれませんが、特に今の時代において私たちが明るみに出しておきたいのは言葉のトリックです。寛因してはならないという言葉を不倫してはならないと言い換えてみてください。ニュアンスが変わってきます。また不倫してはならないをさらに、結婚した者は新しい恋をしてはならないと言い換えてみてください。ニュアンスが変わってきます。言葉のトリックです。御言葉は私たちの心の眼鏡です。主を恐れることを知る人々はしっかりと、時代が悪くなればなるほどしっかりと事柄を焦点を合わせて見ることができる眼鏡を心にかけていなければなりません。一見とても厳しいことをイエス様は語っているようですが、これがどのような時代であろうとも事柄をよくしっかりと見させてくれる眼鏡です。できるできない、これとは別にです。そんなことはできるとかですね、そんなことはできないとか、本質というのはできるとかできないには関わらないわけです。それは二の次の問題です。できてもできなくても、これは本当のことは本当のことですから、みだらな思いで他人の妻を見ながら維持できる結婚生活などありません。聖書は繰り返しこの資産を教えています。若き日にも、また結婚した後においてもよく心に刻んでおくべき事柄であります。いくつか紹介します。箴言の31章の30節、艶やかさは欺き、美しさは虚しい、死を恐れる女こそ讃えられる。艶やかさは欺きです。美しさは虚しい。神様の御前で本当に認められる美しさというものもあるわけですね。聖書がですね、しばしば登場人物のことを語るときに、男でも女でもとても美しかったというふうに語るときがあります。美しかった、私たちは美しいと言われるとミスユニバースとかですね、ミス日本とか、そのような美しさを思い浮かべるかもしれませんが、聖書が美しいというときの美しさはそのような美しさではありません。ここにある通りです。艶やかさは欺き、美しさは虚しい。人の誉れの中で認められる美しさではなくて、神様の御前で認められる美しさがあります。それは輝き出る光に似ています。最初は認められなくても、やがて認められるべき、進めば進むほどにその輝きを増す、そのような美しさです。そういう美しさがあるということです。こういう美しさをこそ私たちは見なければならない。相手を裏切りながら、そして人々から認められる美しさなどありません。またそのような寛因する者の惨めさをもしばしば聖書は語ります。箴言の7章22節から23節では、そのように誘惑に身を委ねる者をまるでほふり場に惹かれていくお牛のようだと語ります。 私はここで道徳を語っているんではありません。私たちは本当にいろいろな弱さを持っているものです。また罪も犯すものです。だけども、改めてそのように弱いものだからこそ、罪を犯すものだからこそ、自分の罪のや弱さに合わせて、神様が教えるところを引き下げてはならないということです。見るべきものを見て、自分の惨めさを覚えるならば、本当にその惨めさを覚えて、神の救いに預かるためです。ペトロがですね、自分は律法の義については非の打ち所のないものだとうぬぼれていたわけです。まあ、自信を持っていたわけです。だけどもイエス様に出会った時に、この本当に魂の牧者であり監督者であるお方、本当に人の魂を神様の恵みのもとにしっかりと据えて、そこからその人を立て上げ、またその家庭を立て上げるお方に出会った時にですね、なんと惨めな人間なんだろう、誰が私をこの死の体から救ってくれるだろうか、まあ、本当の意味で神様の恵みに生きるものと歩み始めました。このためです。土台はしっかりと固い岩のところまで掘り下げられなければなりません。家を建てるとは反対のことをしているように見えます。早く今にでもですね、家を建てたいのにどんどん掘り下げてですね、そして掘り下げている人たちの姿もなんかこう地面から見えなくなってですね、あれどこに行ったのかなと、こういうありさまのように見えることもあるかもしれません。家を建てる建てると言っていたのに一体いつ家を建てるんだと、どこに行ってしまったんだと、そう見えるかもしれませんが、まあ、実際イエス様がなさったことはそのようなことのようにも見えます。だけどもそのようにして一番固いところにご自身に従う者たちを立たせて、そこからご一緒に、あるいはイエス様ご自身が全てを指導して家を建てていきます。家庭を建てていきます。国を建てていきます。また箴言の6章の34節では、そのような勧誘する者の代償について語ります。すべての罪は許されます。だけども人は蒔いた種は刈り取らなければなりません。しかし6章の34節が語るところにおいては、そのように勧誘した者に対してその相手の夫は嫉妬と怒りに駆られ、ある日報復して容赦せず、どのような償いをも受け入れず、どのような贈り物を積んでも受け取りはすまい。これは人事ではありません。皆さんよく思い起こしたいと思います。あのダビデがですね、心の底から神様を恐れて洞窟の中に入ってきたサウルを殺さなかった、あのダビデが主が油を注がれた方に手をかけるのを主は決して許されないと言っていたダビデが、全てに恵まれたように見えた時に、彼自身がこの罪を犯し、それだけではなくて自分の力を用いてその罪をうやむやにするために相手の夫を欺き殺します。そして1年間も心の痛みを覚えないで隠し続けます。そういう意味で聖書が教える通りであります。イザヤ書の53章の6節にこうあります。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。キリストにおいてだけであります。改めて私たちは新しい戒めをここで受けるのではありません。もうこれはすでに教えられていたことです。だけども神様を恐れるということにおいて進もうとしないから、律法学者ファリサイ派たちはこれを人間的な教えに変えていたんです。そこで留めていたんです。 聖書全体に聞きながら死を恐れ敬う道へと進んでいたならば、彼らもまたイエス様が教えたように、これが人は裁くことができなくても神様の裁きの座の前で事柄が扱われなければならないこと、そのことをわきまえたならば、みだらな思いで他人の妻を見る者は神様の御前で受け入れられるはずもないということは決して難しい答えではありませんでした。また実際ファリサイ派立法学者の中でもこのことを教えていました。これと同じようなことを教えていました。だけどもこうなんだと、これなんだと、本質はこれなんだと明らかに示したのがイエス様です。今日の箇所はこう続きます。29節、もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。神様の裁きであります。改めて神様の裁きの座の前に人々を立たせ、また神様の恵みによる救いを本当に求めるように、立つべきところに立たせる教えであります。このような教えを私たちは禁欲の教えと理解してはなりません。禁欲の教えではないんです。禁欲は聖書が教えていることではありません。これするな、あれするな、これは無力です。聖書が教えるところによれば神様が力です。これするな、あれするなというのは確かに教えられなければならないことですが、一人でその道を行くことはできません。どんなにその戒めを事細かく厳しくしても、それに対応できない自分がそこにいるということをまず知らなければなりません。私たちは本当に羊のようにさまよっていたけれども、今は魂の牧者、監督者であるお方のもとに帰ってきたのだと、ここから全てが始まります。ペトロの第一の手紙の2章の25節を読んで終わります。ペトロの手紙第一、2章の25節の御言葉、こうあります。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。魂の牧者であり監督者であるお方とは誰か、24節にこうあります。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。新しい戒めではありません。新しいお方との出会い、新しい戒めに従うのではありません。すでに教えられてきた事柄に新しいこの魂の監督者、牧者に従いながら導かれて従っていくのであります。お祈りいたします。主イエスキリストよ、あなたを知ることのいかに幸いなことか、その幸いをますます確かに知るものとさせてください。世の光であるお方よ、あなたを知って改めて世を知ることができますように。 あなたの光によって改めて見るべきものを見ることができますように。しばしば世に生きる私たちは反対のことをしようといたしますが、そうではなく本当にあなたの光に強められた光のあるうちに光の中を歩んで、今幸いであり、また約束された幸いの中へと進んでいくことが許されますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたので賛美歌202番の1節から3節までを賛美いたしましょう。生産式を執り行います。あ、失礼、206番1節から3節です。賛美歌206番1節から3節です。